から始まり、姉ちゃんはビリー・ジョイルズも好きだったし、アース・ウィン・アンド・ファイアも好きだし、マイコーも、
あ、マイコー・ジャクソン、もうその影響なんですね。
完全にそうです。で、そうです。あのやっぱディスコが流行ってたから当時は、ビートルズとディスコをこうなんか交互に聴いてるっていう少年時代でしたね。
でも。プリンスもですね。
プリンスがすごい、印象的だった。そのお姉ちゃんが初めて、俺が小学校何年の時かな、あのアメリカに留学行くんですよ、でそんでお土産で、買って帰ってきたのが、プリンスの1999、カセットで持って帰ってきてくれて、大事、これアメリカで流行ってんの、これ知ってるっつって、いや知らないっつって、でプリンスのチャッチャーチャーチャーチャタタタタンタパン、あれね、1999、あれってさ、あのジャケットに顔とか出てないじゃん、これでもうやべえ、こんなにかっこいい、なんだこれはってなって、そこからプリンスにハマって、
それがだ中学とか、
中学だって、小学校かな、中学、中学校やねんから、
お姉ちゃんは何歳、
6つ上だったから、
あ、結構離れてる
んですね。そうそう、沼田さんとタメ年なんだよね。
そうなんですね。
そうそうそう、あの世代やっぱディスコ多いじゃん。
あ、そうかそうか、
そうなのよ、ディスコど真ん中世代、
マハラジャとか、
そうそう、とかって東京やったらそうやろね。
でそれで中学校でじゃあキャプテンで、
キャプテンで
そのバンドやろうって言って、大樹さんギターやろうっつって、あんなに弾けるようになるにはもう一日何時間弾いてたんですか。
あ、でもね、だからその弾き出した時に、あ、俺ギター合ってるとか思って、こうなんつうんだろう、割となんか楽しく弾けてたし、でなんかやってみたらいろんなのコピーできたし、見渡すとなんか同学年で俺ぐらい弾ける子はあんまいなかったから、あ、俺これでいけるんだとか思って、だから中学3年ぐらいでもう勉強やめたよね。
へえ、早い。
音楽の道に行くぞ、
多分これでいけるとかと思って。
へ
え、早い。
早かった早かった。まあ大体みんなね、ギターとか聴いてないからね。
そんなことないです
ね。あのね、いや本当ね、こうみんな知らないんですよ。ルーリードにしてもね、ニール・ヤングにしても、ギターソロギンギン弾きますよ。
いやいやいや、みんな知ってますよ。
でしょ、本当にね、ギターソロを弾かないね、ギターボーカルがね、こう売れてるのは日本ぐらいですよ。
そうか、
そうですよ、少ない少ないっすよ、本当ね、
本当なんかギターを愛して、
愛してやもない、
だからずっと中学時代とか寝る時も握ってたのかなって思うんですよね。
あ、でもね、なんていうんですかね、あのギター抱っこしてるとこう眠くなる時があって、こう抱っこして寝る時ありますよ、今でも。
今でも、うん、
よだれとか垂れちゃって、
すごいね。
何が、
いやいや、すごいでしょ、タイジ先輩のこのパワフルさ。
パワフル、
はい、そう、弾いてる、
パワフル、弾いてないです、
弾いてない、受け止めて、は
い、ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビにはミュージシャンの佐藤泰治さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
ゲストゾンビね、
はい、
はい、
ごめんなさいね、なんか
どんどんない、
もう先輩さんもお酒好きじゃないですか。
嫌いじゃない
ですね。今日もさ、もう車で来ちゃったからあれだけど、今日お土産にね、あの夢の一撃という、
夢の一撃を、なんですか、焼酎、
はい、
何焼酎、何焼酎、
芋です。
あ、俺
芋、鹿児島っつったら芋です。
やっぱ芋っすよね。そうですよね。俺昔さ、こう親父が芋焼酎を飲んでいて、なんて臭い酒を飲んでるんだと、この親父はバカかって思ってたんですけど、大人になるとね、結局俺も同じものを飲んでいて、芋焼酎をソーダで割るんですよ。大好きですよ、
はい、鹿児島のこと好きになってほしい。これ西原商会さんからの、
西原商会の、
はい、夢の一撃、
夢の、いい名前じゃないですか。
そうなんです、
夢の一撃ですよ、
はい、大地先輩好きだと思うな。
ドリームショットですね。
でね、あのお土産に、
はい、
あの鹿児島といえば
薩摩揚げなんです。薩摩やからね、
はい、
はい、
これ何、今食え、
薩摩屋さんの薩摩揚げ、
薩摩屋さんの、
はい、
薩摩揚げ、オリジナル元祖みたいな。
いやいや、もう美味しいんですよ。
いいんですか、
はい、食べ、
今行くやつ、くちゃくちゃ言わして言うやつ、いい、
はい、
分かりました。うまい、
うわ、ありがとうございます。うまい、いただきました。 はい、最高のうまいをいただきました。
美味しいんですよ、本当に。
まあまあ、今は お酒飲めないと思いますから、今日は下道園さんの千両というお茶を準備しておりますので、
お茶をどうぞ。
どうぞどうぞ。
ありがとうございます。何、下道、
下道園です。
下道園、
うん、で帰ったらですね、
美味しいお茶ですね、
うん、そうなんです。帰ったらこのお茶に合うお菓子、薩摩六花仙、
うん、
鹿児島といえばボンタンアメ兵六餅なんですけど、
はいはいはいはいはいはい
はい、
六花炉
全て、
はい、
え、これなな中身にボンタンアメが入って
る、入っております。
なるほど、ありがとうございます。
などなど、
こんな何好きなことを喋って、うん、お土産までいただいて、
は
い、
そうなんです。
鹿児島はなんて素敵なとこなんだ。
ありがとうございます。
なんだそれは。
ねえ、
はい、もうね、今日はもういい、ね、なんすか、楽しいな。
本当に心こもってない感じ。いやいやいや、
本当ねえ、
うん、はい、お互いのお家に危機とかは、
僕は
行ったことない。
タイジさん送ってますよ。
家間の前まで。今度でも本当、うん、あれですね、うん、お家で鍋とかやりたい。
そうですね。
いいですね。今日鍋の話出ましたし。
そうだよ。
うん、
さてタイジさん、
はいはい、
中学まで行きましたよ。
はいはいはい、
お話が、
はい、
高校になって、
高校になって
バンドはやってたんですよね。
もちろん
ね。その同じバンドでリーダーズでやってたんですか。
まあ高校入ってまたね。学校変わったからまた変わったんですけど、
でもギターといえばメタル通らなかったんですか。
通ります、完全通りましたよ。
何やってたんですか。
だって最初に弾いたのがスモーク・オン・ザ・ウォーターですから、それからハイウェイ・スター弾いたりとか、ディープ・パープルから入り、
ディープ・パープルをメタルと呼びますか。
いやいや、まあまあまあね、そのまあ源流としてね、
はい、源流ですね、
源流としてね、
は
い、うん、そうですよ、
はい、
で、うん、その後だからアイアン・メイデンです。
ほう、
これメタルでしょ。
まあジャーマン・メタルですね。
バカか、
え、
ブリティッシュメタルじゃないか。
ブリティッシュメタルだ。
アイアンメイデン、それはスコーピオン
でさ、ハロウィンでしたね。
ハロウィンってジャーマンだっけ。なんだっけ、そうそう、アイアンメイデンをコピーするってなって、はい、なんだこれってなって、
うん、
でまあ一応早弾きとかやりて、
うん、
まあまあできるけどさ、
うん、
でまあまあアイアンメイデンはまあこんなもんでいいかみたいな感じ。
でも基本は自分の中に流れてるのはそのブラックミュージック R&B とかそういう
ファンクとか、ね、でも当時はそんな自覚もないから、メタルから入、メタルとかハードロックメタルから入ったんだけど、高校に入ったらバンド変わって、それでじゃあ俺はまずビートルズのホワイトアルバムとかをカバーしよう、やりたいからと思って、ほんでヤーブルースとかをやるわけですよ、高校入って。
それ歌は歌ってたんですか。
歌は歌ってないです。
あ、もうギターだけで。
ギターだけで、もうだからもう文化祭とかでもうモテモテの大樹くんですよ。
モテモテの大樹
くん、もう圧倒的にギターうまいですから、もうなんかこうもうなんつうのちょっと一緒にしないでくれるぐらいの感じで、こうもうリハーサルでプンプンプンちょいちょいプイーンとかやって、もう後輩の女子とかがこうお菓子持って待ってるみ
たいな。ほんともう自分で言っちゃうところがね、
ちゃいますよ、
もう
さすが、
もうだいぶね30年以上経ってるからね、もうだいぶ遠い過去だから、ね、
すごいっすね。
ですよ。
1日どのぐらい弾いてたんですか、高校の時。
だから
そう、高校の時
それよくわかんない、どれぐらい弾いてたんだろう。
でもその時にプロになるって決めてました。
もう高校2年とか3年ぐらいの時は、もうあ俺も絶対これで行くんだなと思ってて、オリジナルを作ってましたね。
あ、オリジナル作ってたんです
か。作ってました、
ね、で歌を歌い始めたのはいつからなんですか。
歌を歌い始めたのは東京出てきてからですよ。20結構その時に、その中学の時に始めたバンドでドラムやってたやつが、高校のバンドでお互い別のバンドを組んで、高校生になってからその一緒にドラムやってたやつが歌い出す、ドラムボーカルやり出すんですよ。
お、CCB スタイルですね。
そうそうそうそう。それで俺はもう自分たちでこうビートルズのカバーとかをこう自分たちのアレンジでやったりとかしてて、それでちょうどそので先輩のバンドで、こうニューウェーブっぽいバンドやっていたのがあって、そこのギターボーカルが抜けるんですよ、ちょっと先輩の人気のニューウェーブバンド、
はい、
でそこのギターボーカルが抜けて、でそこにその中学当時一緒にやってたそのドラムボーカルのやつと俺がこうボーカルとギターっていうんで入れられるわけ。
ほうほうほう、
入ってちょうだいって言われて、でそんでまあ先輩のバンドに入って、それで ライブをやってたら結構なんか人気が出てくるわけですよ、地元で、で、ちょうど俺たちとその、まあ、大学で東京に行くってことになって、じゃそれでそのじゃその先輩のバンドもじゃあこれお前たちが東京行くんだったら一緒にあごめんなさいあの東京でやるかってなって、でそれがシアターブルックなんですよ。
えそれがシアターブルックなんですか。
それがシアターブルックなんですよ。で結局でもその言い出しっぺの先輩のバンマスは、あの俺やめるって言って一番にやめて、それでそれだもんでいやいやあなたが言い出しっぺのバンドでしょってなって、ほんで頭に切ってだ絶対バンド名変えないみたいな、もうこのまんまもうでかくなってやってやるみたいな。
じゃあシアターブルックのオリジナルメンバーってタイジさん一人なの？
俺だけ、俺だけ。
そっからもう全層入れ替えになっていい馬になるってことですね。
どんどん変わっていくってことです。
そうだったんです。
そうなんです。
その時に何歳ですか、上京してきた時って。
18歳です。
18歳。大学で上京して
る。大学で、
大学のサークルとかやらずにも外で
やってたっすけど、なんかあんまり面白くなかったんですかね。
もうでも外で活動して、
もうそのとにかくロフトやるぞみたいな。
おーもうロフトですよね。
ロフトだみたいな。ほんで俺初めてのね、生まれて初めてロフトに出た時のチケットっていうのはやっぱ今でも持ってて、当時だからねやっぱ安いんですよ。1600円とかそんなもんで、1988年の1月何日とか
88年
にロフトやって、でもそれからずっとロフトで毎月呼んでくれるようになって、すげえ楽しかったですよね。
それもうワンマンですか88年ですか。
いやとんでもないとんでもない、大盤で、
僕は15年ぐらい前に、あの新宿のリキッドで椎名純平バンドだったんですけど、一緒にやったことありますよね。
あったね、椎名純平と対バンって。あったなんだっけ、
そのあれはリキッドルームかどうか、
なんかのイベント、なんかのイベントだったっけ。覚えてる。
あの時見たシアターブルック、忘れない。ああロックスターだーって、あーロックスターだ
ーすごい遠い目をして、
いやもう俺ほら雑誌見せたから、
憧れの夢の、
おしゃれ、
雑誌の下だ、
現実で見れた会えた。
そうですね、
それが今や一緒にやっていただけるとはですよ。
見てくださいよ、
年を経て
上手になったし。
そうなんですよ、
ちょっと見ない間
可愛がられて、
可愛がられて
ピッチ良くなったぞ。
ありがとうございますも
お兄ちゃんのようなお父さんのような眼差しになってますけど、
いやでも、あの大志さんはその、ソウル武道館っていうの
やってましてね、
で、僕もここ最近参加させていただいたんですけど、なんだかんだすごいんですよ。そのソーラー武道館っていうのは、
言ってて、
あの電力をそのソーラーパネルで全部、その会場内のだから照明やら、そのギターのアンプマイク全部、ああいう使う電力のもの全部太陽エネルギーで賄うという、
ソーラー発電でで
やってる、
やってるよ、
あのフェスがあるんですよ、それがもう今大きくなってすごいですね。
今年2万5000人とか来ちゃった。
そうですよ、
結構来ちゃいましたね。
最初ってあれ本当に武道館でやったんですよね。
最初は一発目武道館
でや
った、だからソーラー武道館っていう、
で武道館で最初にその電力全部ソーラーパネルでやって、
一発目が2012年ですからね、早かったっす。
そう
すごい、地球にも優しいフェスですね。
そうですね、まあ、そうですね、
そうなんです、そういったことを積極的にやられて
ますよ、
ね、今年も出させていただいて、最後はねあのサライで、
サライで締める、
締めるっていう、
大断言
なんですよ。出演者みんな出てきて、サライ歌って、もう24時間テレビかソーラー武道館でしか見えないですからね、加山雄三さんが。あでも加山雄三さんが生で歌うっていうのは今はもうソーラー武道館でしかないんじゃないですか。
そうですね、
素晴らしい、
大断言です。
素晴らしいフェスなんですよ、本当に、ミュージシャンにとってもお客さんにとっても、
そうだよね、
すごくいいイベントで、
あれはでかくなるよね、 でかくなってきた。
そう、
あれだ、ビッグ S になるんだよ、
う
ん、
そうなんですよ。
どんどんお客さんも増えて出演者も増えて、
う
ん、
そう、ステージを増やした
ね。ステージも増えて、そ
うそう、で先輩僕らも鹿児島でフェスをやろうとしてるんですよ、
は
い、
そうなん
です。
やりたいんですよ。
いいじゃない、いいじゃない。
先輩のそういうさ取り組みとかを横でいつも学ばさせていただいております。
俺の背中を見て育てる。
そうなんです、ね、そのスフィンクスを見ながら背中に書いた、
ね、タブ君が気に入ってるシャツなんですけど、あげないよっていう、
いつもこれをくれって、
はい、狙ってるんですよ。
か
わいい、
スタンカーメンの
かっこいい
ですね。かっこいいですね。
そう
そうそう、
そうですね。いやでもいいじゃないですか。それやった方がいいですよ。
鹿児島で
やった方がいいですよ。
やりたいんです。
行きたい行きたい行きたい。行こう。
そのノウハウをね、ぜひ先輩に聞いて勉強してやっていきたいなと思ってるんですけど。
あのね、やろう、行けーっつって先頭走ったらいけるよ。
本当ですか。
うん、
やれ、行けー
っつって、行け、行け、こっちやーっつって、うん、もう行くわけです。
勢いも、勢い
で、そうそう、大事です、大事です。ほんで、いやいや、タブさん困りますとかっていうやつを 2,3、うん、人並べとけば大丈夫。
本当ですか。
やり方としてはそういう図式はね、
年金の人たちも留意して、
う
ん、
そうそう、
なるほど。
そうそうそうそう、2,3 人いれば大丈夫です。全部で 4,5 人いれば、うん、行けーってやつと何とかするやつ
な。なるほどね。僕はただ行けーって言ってばいいの。
行け、行けないねーというやってまえー、
あいついいんじゃないとか、
そうそうそうそう、
あいつかっこいいんじゃないとか、
うん、あいつ人呼ぶんじゃないぐらいのそういうの、うん、
勉強になるな。
なりますね。
そうでしょう。
勢いも必要ですし、
やっぱあの、うん、トランペットとかギターとかはね、はい、そういう役割なんですよ。先にやるっていうね、
いけーの
一番やり、
いけー。皆さんマイルス・デイビス見てくださいよ。いてまえじゃないですか。パリパリパリパリ。
一番やり持って、
そう最初に行くってやつ。
そうですよ、
ね、そういうことですから。
キーワードになりました ね、いけーと、
うん、そう
先陣切って、
ね、すごいでしょ
う、
ね、
多少なんかこう問題があっても、うん、なんか勢いでごまけるから。
本当ですか。
勢いでごまけますよ。いや本当本当、なんか勢いあんなっつって
困ったら深夜電話してもいいですか。
よろしいですか。
勢いやっつってお
そらく飲んでらっしゃるからさらに言いますよね。
そんなことない、ほとんど飲んでませんから俺。たまにです
か。バーボン片手にリハやられるから、
絶対ないから。
ドックだわ。
全然ないから。
ねえ、いや貴重なアドバイスまでいただきました。うん、
ぜひあの、うん、楽しみにしてますよ。
はい、
鹿児島の名前は決まってるんですか。
いやまだ名前はね、
なんかやっぱこうキャッチーな、
う
ん、こう、はい、
そうだよ ね、
薩摩っ子なんとか。
何その可愛い感じ。薩摩っ子。
なんなの、なんか
薩摩ゾンビみたいな。
薩摩ゾンビ、あそういうやつね。
そういうやつなんか。
ちびっこも来れる感じ、
ね。あ、そうね。
ちびっこね、ファミリーストーリーも。
そう、その辺はだからまた先輩に相談していきたいな。はい、
そうですね。
で先輩これもうね、はい、もう時間なんですよ。
あ、終わりか。
だからどうも。でも、はい、先輩また来てほしいんですよ。
はい。
また来てください。
まあね、わかりました。いつでも来ます。
本当ですか？
いつでも来ます。
言いましたね。
全然いつでも来ます。全然大丈夫。
よろしくお願いします。
ラストですが、はい、鹿児島のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
は
い
は
い、
あ、じゃあ、あれですね、その鹿児島でタボ君がやろうとしているロックフェスが、ね、なるべく早い段階で、ね、叶えますように、はい、皆さんで協力しましょうよ。ね、俺はいろいろできますよ。
ありがとうございます。
あれこれできますよ。
嬉しい。
本日のゲストゾンビは佐藤泰治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーサイドゾンビ。
どう？もうさ、はい、いい先輩でしょ？
お二人の波長の合い方がとてつもなかったです。
本当にいつも楽屋で中身のないトークを二人でしてるからね。
中身ないんですか。
それが楽しいのよ。でも、
でもステージ上に上がるとお二人とも
そうだよ、
かっこいいんですよね。
そうなのよ。
そのギャップがやらしいですね。本当に。
本当、
うん、
でもそのギャップを知ってる人はいるのかな、はい。
切ない話にしちゃったじゃないですか。
はい、シーサイドゾンビ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、はい、女優の渋谷あさみさんが ゲストゾンビとして登場してくれます。
ほうほう、うん、楽しみだな、
ねはい、女優さんこの番組では2回目、ね、2人目ですね、うん、ぜひこの番組は皆さんからの声も募集していますので、うんね、メッセージも届けてください、はい、FM 鹿児島のホームページまたはシーサイドゾンビで検索してください、はい、そして SNS も連動して動いております。番組の Twitter、Instagram、Facebook にも遊びに来てください、はい、スタジオでの様子などそしてゲストさんとのフォトセッションもあります、うん、さらに番組のオリジナルグッズも、うん、スズリの方でですね、うん、発売されておりますのでアプリスズリを皆さんダウンロードしてチェックしてみてください、うんはい、さらにですね実は今月から私、うん、浜崎、うん、もう一本番組を持っておりまして、
何何
なんとですねジャパンヘリテージラジオ日本遺産という5分番組を JFN20 局ネットで放送されています、うん、FM 鹿児島は毎週土曜日の23時55分ということで本日の11時55分にも
すごいじゃないの、
ね、
何を紹介する番組なの。
日本遺産というですね、うん、日本の中で日本遺産に登録されている場所の歴史的ストーリーを私のナレーションでお届けしております。すごいじゃない
遺跡だったら得意だったんだけど、
でもタウさん、うん、すごい好きな番組だと思います。
あ好きそう、俺好きそう。
知られざるストーリーを、
マジで
教科書には載っていないお話まで、
じゃあ聞いちゃおうかな。
ぜひ
皆さんも聞いてください。いやもうじゃあ今日も終わっちゃおう、はい、以上ソイルピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。